こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。どんなに素晴らしい商品やサービスでも必要な時に消費者の頭に浮かばなければ選ばれることはありません。また、思い出してもらえてもお店の裏で見つけられなければ購入には至りません。これはメンタルアベイラビリティという思い出しやすさとフィジカルアベイラビリティという買いやすさの考え方です。二つはどちらが欠けても効果を発揮しません。両方を組み合わせることによって、消費者が自然とブランドのことを思い出せ、迷わず商品を手に取るという状況を作ることができるんです。今回は、ニチレイフーズの新しいブランドである、エブリオンミールの売り場施策と、エリアマーケティングの事例をもとに、メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティをマーケティングに活かす秘訣について見ていければと思います。よかったら最後までぜひお願いします。ニチレイフーズは健康というコンセプトを取り入れた冷凍食品開発に挑んできました。しかし、大豆ミートを使用し、健康価値を訴求した大豆ミートの唐揚げ、また大豆ミートのハンバーグなど、これら商品を2021年に発売しましたが、ハンバーグや唐揚げなど既然カテゴリーの中で埋もれてしまって、期待ほど伸びなかったんです。そこから得られた教訓は、機能性のある食品を定番化させるためには、消費者にどうアピールし、どうやって売り場を作ってもらうのかが大事であるというものです。こうした背景から2025年3月から新たに登場したのがエブリオンミールです。エブリオンミールという名前に込められた意味は、一人一人のお客様を表すエブリワンと日常の食事であるミールを組み合わせて必要な栄養素をオンするというメニューを消費者に届けたいと、こんな思いからエブリオンミールとなったんです。特徴は 100g あたり 9g 以上のタンパク質を含み、主食系、惣菜系、軽食系など全13種類のバリエーションを揃えた点です。では、ニチレイフーズのエブリオンミールの製品特徴や各種施策について、マーケティングの 4P に順番に当てはめていきます。まず、プロダクトですが、ニチレイフーズのエブリオンミールは、シリーズとして各ラインナップをまとめて、パッケージデザインにもこだわっています。シリーズ化では、タンパク質を強化したメニューを主食、おかず、スナック系など複数のジャンルで取り揃えて、機能性と毎日の食卓で飽きずに使える実用性をアピールしています。パッケージでは、ニチレイフーズのロゴをあえて前面に出すことをやめています。タンパク質含有量などの情報を大きく目立たせ、ブランドの統一感と分かりやすさを重視したデザインです。エブリオンミール全体として健康的で、高タンパク質とイメージ付けられる、こんな形をとっているんです。次に、プライスも見ておきます。エブリオンミールは一般的な冷凍食品に比べて、1袋あたりおよそ100円ほど高い設定なんですね。冷凍食品では低価格路線の商品が多い中で、ニチレイフーズはあえて高めの価格をつけたわけですが、その背景には消費者の健康志向や高タンパクへのニーズがあって、消費者ニーズに応える製品であれば、この値段でもいけるという認識があったからでしょう。高付加価値な商品は小売店にとってもそれだけ利益率が高いというメリットがあるため、陳列方法や販促から売り場作りへのモチベーションを高める効果も期待できます。3つ目の要素はプレイスで店頭です。新しいブランドを成功させるためには、消費者やお客さんが手に取りやすい場所に商品を配置することが重要になります。ニチレイフーズはスーパーマーケットに対して、エブリオンミールのシリーズをまとめて陳列してもらうよう働きかける方針を取りました。かつての教訓として、商品ごとにバラバラに置かれてしまった結果、埋もれてしまった経験があるので、冷凍コーナーで一目でエブリオンミールとわかる売り場構成の提案です。リーチインケースにエブリオンミールの9品目以上を並べることを目指しています。また、棚落ち防止というのも小売店に要請する意向のようです。ニチレイフーズは半期に一度の棚替えまでは棚から外さないように小売に依頼し、エブリオンミールシリーズが十分に認知されるための時間を確保することを目指します。これはメーカー都合ではなくて、小売店にとっても消費者トレンドを取り入れた売上増のメリットがあるという提案になります。マーケティング 4P の4つ目のプロモーションですが、ニチレイフーズはエブリオンミールのテレビ CM を大々的に打つ前に、まずはエリアマーケティングを展開しました。具体的には、店舗証券へのチラシ配布の強化です。一気に全国放送の CM を流したとしても、商品の取扱店舗が少ない初期の段階では、 CM で存在を知った消費者が買いたいと思っても買えないという状況になってしまいます。そこで、ニチレイフーズは取扱店舗の証券にチラシを重点的に配布し、商品認知とお店での購買をスムーズにつなげる狙いだったんです。また、ニチレイフーズは店頭販促ツールによる小売への支援も行っています。エブリオンミールの9品目を訴求する POP や、 来店客の目を引くパネルなど、ブランドの世界観やデザインを統一した各種ツールを用意しました。お店での売り場そのものを広告のように機能させることを意図してのことです。で、ここまで見てきたマーケティング 4P を組み合わせることによって、ニチレイフーズが狙っているのは一過性の話題の結婚食品として終わらせず、エブリオンミールを定番商品へと育てることです。消費者にとって買いたいとその思った時に、身近なお店の売り場でその商品が見つけられないと、せっかくの機会をつかみ損ねてしまいます。ニチレイフーズはまず小売店へシリーズ陳列や棚落ち防止を提案することによって、ブランドとしてのまとまりのある売り場作りを実現しようとしました。さらに、チラシ配布によるエリアマーケティングに軸を置き、買える人に確実に情報を届けることに注力したんです。これによって、商品認知と実際に買える情報を結びつけるわけですが、この2つの要素、すなわち、メンタルアベイラビリティとフィジカルアベイラビリティがマーケティングにおいては重要になるので、最後のパートではこの2つから整理をしておきましょう。メンタルアベイラビリティとは、消費者やお客さんの頭の中でどれだけそのブランド、商品が思い浮かびやすいかを示す概念です。今回の場合で言えば、タンパク質を摂りたいとか、健康な食品を探しているといった状況、こういった顧客文脈において、最初にニチレイフーズのエブリワンミールを思い出してもらえるかどうか、これがメンタルアベラビリティになります。パッケージの統一感や店頭でのブロック陳列、あるいはチラシの訴求によって、エブリワンミールは高タンパクで便利な冷凍食品というイメージが強まれば、自然と消費者の記憶に残りやすくなるでしょう。普段の買い物の中で思い出されやすいブランドになることによって、買ってもらえる可能性が高まるんです。次にフィジカルアベラビリティですが、フィジカルアベラビリティは消費者やお客さんが実際に商品を購入できる機会の多さを意味します。どんなに魅力的な商品であっても、例えば近所のスーパーなどの身近なところで売られていなければ買うことはできません。あるいは、お店にはあるものの売り場で見つけにくかったり、すでに棚落ちをして欠品をしていれば、やはり手に取られることはないわけです。ニチレイフーズが取ったのは、9品目以上まとまったブロック陳列を冷凍ケースで行ってもらうという提案です。消費者からすると、いつお店に行っても一定数の品数が揃っている、また売り切れ状態になることはないといった安定したフィジカルアベラビリティがあれば、消費者がいざ購入を思い立った際に確実に手に取れる売り場状況を維持できます。今回のニチレイフーズのエブリオンミールは、大豆ミートでのかつての苦戦をバネにした事例です。教訓を生かしたポイントは、メンタルアベラビリティという思い出されやすさ。これを高めるマーケティングの施策と、フィジカルアベラビリティ。これは消費者が買える場所の確保ですが、これを実現する流通施策をセットにした点にあるんです。メンタルアベラビリティを高めるために、認知度を上げるためのパッケージの統一、チラシでのエリアマーケティングで重点的に訴求し、そこでパッケージでは、高タンパク、手軽、美味しいという魅力を示して、ブランドで一貫して発信をしています。また、シリーズ陳列でブランド全体をまとめて目に入るようにするというのもメンタルアベラビリティを高めるポイントです。一方のフィジカルアベラビリティの強化ですが、9品目以上のまとめ置きによる商品棚の占有、また、半年の間で棚から落とさないようにする欠品対策も行い、小売店へのメリット、すなわち、高付加価値商品による高い利益率、これを打ち出して、流通網を増やし、配下を拡大したんです。このように、ニチレイフーズは、マーケティング 4P で整合性を持たせて、メンタルアベラビリティとフィジカルアベラビリティの双方を着実に押し上げる施策を展開しているんです。はい、そろそろクロージングです。今回は、ニチレイフーズのエブリオンミールを取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきます。キーワード、メンタルアベラビリティとフィジカルアベラビリティとしたんですが、メンタルアベラビリティとは、消費者やお客さんが商品を思い出しやすい状態のことです。何々ならこの商品とか、このシーンではこのサービスと、このように直感的にも連想されやすさを指します。もう一つのフィジカルアベラビリティですが、消費者やお客さんが実際に商品を購入しやすい環境を整えることです。お店での、売り場での適切な配置とか、目立つ棚割りなどから、買いたい時にすぐ手に取れる状態を作るんです。この二つというのは、どちらが欠けても効果を発揮しません。相乗効果を発揮させることによって成果を最大化することができるんです。パッケージやメッセージでブランドの一貫性を保つことで記憶に残りやすくし、まとまった陳列で消費者からの発見される確率を高めるなど、実際に購入しやすい状況を実現すると。これによって認知から購買までスムーズにつなげられるんです。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。